というわけで、始まりました、ヒューゴリョウのポッドキャストです。どうも、ヒューゴリョウです。久々の、更新なんですけれども、本日は、こちらの方にゲストに来ていただいております。どうぞ、自己紹介どうぞ。
はい、ポートレートモデルをしている佐野こなみです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。また、こなみさんに来ていただきまして、まあ、何の話をするかっていうと、写真の話っていうよりは、もう映画の話してくださいって言って、お誘いしました。
お誘いいただきました。
もういろいろこうね、お話しさせていただく中で、結構、コナミさんが、まあ、文章で何かものを書くのも全然いいし、普通の、大多数の人たちって、こう、文章、コナミさんの文章とか写真とかって触れる機会は多いと思うんですけども、なんかこう、話し言葉、音声そのまんまだと、またちょっと雰囲気違ったりとか、こう語り口がちょっと違ったりして、そっちのコナミさんもいいな、素敵だなと思っているので、なんかこう、音声でそのまんま、好きなものについて、こう、語っていただける場があるといいなと思って、お願いしました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい。で、知ってる人は知ってると思いますけれども、コナミさんがですね、映画すごい見るんですよね。で、僕も一時期こう映画の仕事をしたりしてて、相当見る方だと思ってるんですけど、最近はあんまりもうめっきり数見れなくなっちゃったんですけど、コナミさんの場合は数見てるのももちろんなんですけども、見るジャンルが相当広いですよね。
そうですね。基本的には見れないというジャンルはないですね。
ですよね。そう、今、こう、これも知ってる人は知ってると思うんですけど、コナミさんが、フィルマークスでたまに、公開もしてるので、まあ、共有とかもしてるので、知ってる人は知ってると思うんですけど、フィルマークスやられてまして、その、見たやつを、こう、見てるんですけど、今年これ全部じゃないか。全部じゃないけれども、それでも233本。今、こう、6月の、末なんですけど、収録してるのが233本見てる。
あーですね。
これって今年だけじゃないんでしたっけ？
これは、そうです。多分去年ぐらいからつけ始めて、今年ちなみに100本ぐらいですね、今ちょうど。
あ、そうなんですね。
はい。
でもフィルマークスを、コナミさんのフィルマークスを見ながら、コナミさんが特になんかこう記憶に残ってる、印象に残ってるものについて話をしていただければということで、ポートレートモデルの、佐野コナミさんと映画の話をするっていうところで、数回分にわたって配信していければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではもう早速、僕も今Mac で、コナミさんとズームをしながら、サファリで、フィルマークスを、コナミさんのフィルマークスを映してる状態です。
ありがとうございます。
もう一番古いところから。なんかこう、コナミさんも手元で見ていただいて、古い順がいいかな？どんどん最近にこう、はい、さ、こう、古いものから新しいものっていう形で見ていって、特に印象に残っているものについて、こう話していただければと思います。はい、
ありがとうございます。
はい。
そしたら早速なんですけど、
はい。
去年の終わりぐらいか今年に出会ったんですけど、うん、ラストナイトイン奏法。
ありますね。はい。
はい。これがすごい面白くて、で、後から知ったのが、ベイビードライバーと同じ監督さんだったっていう。
はいはい、エドガー・ライト。
そうなんです。うん、まず最初が、まあ、これホラー、でホラーを見たくて検索してて見つけた作品なんですけど、
うん、
とにかく画面がおしゃれ
エドガーライトそうですよね。
すごいですね。音ハメもそうですし、うん、なんか音楽からのこおしゃれな引き付けから、うん、まあでもラストナイトイソーはとにかく視覚効果がすごかったですね。
うん、結構このポスターもね、結構ネオンな感じというか、うん、ベイビードライバーも結構ネオンとはちょっと違いますけど、だいぶ、うん、絵が綺麗だし、その音との一体感というか効果音とか、うん、ベイビードライバーの冒頭のシークエンス、アクションシークエンスって、結構そこだけ取り立たされて、YouTube とかにもショートで貼り出されるぐらい、 もう完全に決まってるオープニングシークエンスっていうのがありますよね。
いやー、でも大好きです。本当に気持ちいい音ハメで。ミュージックビデオなんかなぐらいな感じですよね。
そうですよね。
引きつけられますね。
そう、ラストナイトインソホは僕も見ております。
あ、嬉しいです。
確か
なん
ね、
かあの、
僕、ア
はい。
ニャ・テイラー・ジョイをちゃんと見たのが、知ってはいたけど、
はい。
ちゃんと見たのが、これが多分初めて、いや、もしかしたら、シャマランの映画の方、なんだっけ、
あ
スプリットかな？スプリットの方がもしかしたら初めてだったかもしれないけど、あの時っ
あ。はいはい。
て、アニャ・テイラー・ジョイってちゃんと俺認識してなくて、あ、なんかこう、若手の人かなみたいな感じで、そのまんま過ぎちゃってたので、ちゃんとアニャ・テイラー・ジョイって認識してみたの、これが初めてだったかもしれないですね。
私も一緒です。
あ、
こ
本当
の
ですか？
映画以降、ホラー映画を見ると、大体アニャさんが出てるっていう
ラストナイトイン奏法。これ、そうですね。これ、かなりおすすめですね。見たことない人は、ぜひぜひという感じで。
特にカメラをやってる方が自分の周りはね、当然多いんですけど、すごくカメラマンさんも興味の持つようなというか、まあミラージュのフィルターだったりとか、こういう、まあ二色的ライティングだったりとか、かなりこう一つ一つ本当に静止してスクリーンショット撮っても、決まってるようなかっこいい絵がすごく多いので、結構こうポートレート的にもインスピレーションがもらえるシーンが多いかなっていうふうに思ったので、すごくおすすめですね、そういう意味でも。
ありがとうございます。あと
あ
ね、
りがとう
僕、
ございます。
このページだと気になるのが、ゴジラマイナスワン。
お、あ、ゴジラ。ゴジラ結構ディスっちゃうかも、うまく言います。
ゴジラマイナスワンはコナミンフィルマークスだと3.0になっておりますね。
私基準だと3.5が5以上がおすすめっていう形ですね。まあ、普通に、まあ、平均点が5中2.5が平均だと思うので、平均点が真ん中だと思うので、まあ、3はまあ一応こう乗ってる方なんですけど、まあ、ちょっとおすすめには至ってないかなっていう。
僕もどちらかというと、山崎貴監督が僕、ちょっと合わない感じがしてて、合う合わないの問題だとは思うんですけど、なんか山崎貴監督の倫理観が合わないっていうのがあって。かね、なんだろう、山崎貴監督、まだ、オールベイズとかだったら、まだ良かったんですけど、あの時代がっていうのがあるんで。あるん
もう
で
全
す。
く同じです。オールウェイズは私も好きで、ああ、なんかこういう世界観いいなって、まあ、特に自分の場合、結構やっぱり昭和って知らない世界なので、そういうとこへの憧れとかもあったりして、すごくいいなと思ってたんですけど、ちょっと、的にはまあデスティニーあたりからですかね。なんか、ちょっ
デスティ
と、
ニーか。
どうなんだろう、みたいな感じ。まあ、そう、あ、でも、そうですね。そう、ちょっと、デスティニー私ちょっと、記録に残るぐらい合わない映画だったので
僕
過去
は、
最低点なんじゃないかぐらい
そんな、僕ね、ディスティニー見てないんですよ。ちょっとね、見るきっかけもなくて、ちょっとなんかスルーしちゃってるんですけど、僕は本当、これは僕だけじゃないと思うんですけど、スタンドバイミー、ドラえもんで決定的に山崎貴監督とは決別しまして、なんかドラえもんっていう話の、なんか構造上仕方ないところもあるんですけど、ドラえもんっていうその骨子の話のいびつさがですね、もろに出てくる話の展開だったので、なんか、これでいいのかっていう、これいい話なんだろうかっていう、なんかいい話風に終わるんですけど、これいい話なのかよって思いながら、なんか見ざるを得ない感じがしてて、結局のび太くんって自分では何にもできないドラえもんに助けてもらう。それがこう成長していくみたいな話が骨子なんで、それはいいんですけど、そこの話のなんかこう、なんて言うんでしょう。 のび太くんがこうダメなやつだから、それをこう成長させていくために未来から干渉するっていうタイムパラドックスもびっくりなことが 話の骨子になってるんで、そこのなんか犠牲になる人、のび太くんがしっかり自立していくために犠牲になる人が多すぎるっていうことを浮き彫りにする映画なんですよね。
いや、わかる。
なんかしずかちゃん、ただただいい人だし、なんでこの子はこんなやつにこんなに肩入れしてるんだろうって気になってくるのと、あとのび太くん成長してないっていうのと、周りがただただいい人なだけっていうのと、あとジャイ子がかわいそすぎるっていうのが、ジャイ子何も悪くないじゃんっていうことに多くの人があの映画で気づい
見た
てし
目
まっ
差
たっ
別
ていう。
やばすぎますよね。
ジャイ子ね、だって、なんかすごくいい子だし、悪い子要素ないし、ジャイ子って。だし、アーティスティックな才能にあふれるすげえいい子じゃんっていう気になってくるってい
いや、それで言うと、スタンドバイミーに限らず、山
うね。
崎さんは、ダメなやつのために犠牲になる人っていう縮図がめっちゃ多くないですか？
多いっす、多いっす。
もう
で、
ゴ
ゴ
ジ
ジ
ラ
ラ
もそう思
マイ、
います、
そうそう
本当に。
そう、そう、ゴジラマイナスワンも、神木くんがサイコパスすぎて
や、ですよ
ついていけ
ね。
ないんですよ、ついていけないんで
で、
すよ
神
ね。
木くんのことを周りはフォローしてるのか、いや、もう本当に申し訳ないけど、神木くんが悪いじゃんっていう話、あの時逃げたから悪いんじゃんっていう話じゃないですか。
そうですね。ちなみにこれ聞いてる人はですね、映画のネタバレはある程度もう、して話そうと思ってるので、もう聞きたくない人はなんかそこだけスキップしていただければと思います。
すいません
そう、これはね、多くの人がもう見たい人は見てるだろうし、もうアマプラとかでも出てるんで、ネタバレだとか言われても、そんだったら見ろよっていう気がするので もういいと思うんですけど、そう、神木くんがこう、戦争のトラウマで、こう特攻隊だけど生き残ってしまったっていう負い目があるけど、それを克服する話ってことになってるんですけど、あの人が戦争で特攻で生き残ってしまったのは、戦争のせいじゃないし、あと、あの人がこうのせいで多くの人が犠牲になったっていうのも戦争関係ないんですよね。なので、なんかね、戦争のトラウマって言われてもちょっと違うんじゃない？この人個人の話なんじゃない？ってことになっちゃうし、最終的にも、青木宗隆さんでしたっけ？ごめんなさい、ちゃんと読み方が。青木宗隆さんがただただいい人なだけなんですよね。
いや、もう、青木さんがいてくれてよかったって感じです。もうそれがなかったら、ちょっと 何を見たらいいのか。
何の話にもなってないんですよね。いや。青木さんはだって、打てって言われたときに、なんか知んないけど打たなかったじゃないですか。神木さんが冒頭、オープニングで。なんか知んないけど打たなかったせいで部下みんな死んじゃって、んで、なんか呼び出されるために悪い噂ばらまかれて あれもちょっとよくわかんないんですよね、僕、理論が。
そう、まあ、議論はないんですよね。
普通に呼んでも来てくれないと思ったから悪い噂をばらまきましたみたいに言われたんだけど、それアウトでしょうっていう。
いやー、ちょっと倫理観ですよね。
で、そんなことして呼び出されてるのにちゃんと協力してくれて、しかも脱出ポットまでつけてくれる青木宗隆の優しさが全てっていう。
マジでいい人。ただただ青木さんが。
というなんかね、いや、まあ大絶賛される理由もすごくよくわかるし、アメリカですごく空前の大ヒットってことなので、それもよくわかるんですけど。
納得いってない感じ。
いや、細かく見ていくと、ちょっと大筋としてはいいんだけど、主人公像がとにかく定まってないっていう感じになっちゃうんですね。
そうですね。自分的にはなんかもう全部が中途半端だなとしか思えないですね。戦争映画とも全然言えないし、ゴジラ映画とも正直自分は思ってないので、まあ本当にでも、主人公像だけじゃなくて、もうゴジラ像も全く感じ取れないなっていう。この映画ってゴジラに対する情報ってあるっけ？視覚的要素以外っていう。
まあそうですね。そこは結構弱い気はしますね。立て付けはいいのと、あとね、ちょっとやっぱりこの監督って、 なんて言うんだろうな、やりたいことはすごくよくわかるんですけど、やりたいことのために結構いろいろねじ曲げるなっていう気がすごくしちゃったのが細かい点なんですけど、ゴジラが銀座で放射熱線を打つときに背びれがガチンガチンガチンガチンガチンガチンってなるじゃないですか。あれ何っていう 生物として何なんだこれってい
いや、なんかそう、ゴジラの説明が今回ほんとないんですよね。
う。なんか、いや、わかるよ。あれ、ほら、原子炉の、原子核がガチンガチンって、はまっていく、あれを連想しろってことなんでしょうけど、生物として何の動きなのこれっていうのがよくわかんなくて、なんかやりたいことはわかるけど、やりたいことを優先しすぎじゃないという気がちょっとしちゃうんですよね。
そうですね。それ言ったらもう、なんで浜辺美波が生きてたのか、マジで意味わかんないですね。強すぎ、サイボーグラッパ説しかないです。
こちらマイナスワンでございました。
はは
い。あ
い。
とは、どのあたりが起こってますかね。
そうですね。でもこの辺ちょっと好きな作品多いな。ちょっと待ってくださいね。でもそれで言うと私は、このキャラクターがすごく面白かったなと思っ
キャ
て
ラク
て、
ター。キャラクター。
ちょっと下に送ったところです。
ありました、ありました。キャラクター。ああ、こ
は
れ、僕は見れてないですね。
い。すごいおすすめです。これを見たら、もう世界の終わりの深瀬は本当にサイコパスなんじゃないかとしか思えない 映画です。
そう、2021年の、日本映画キャラクター、菅田将暉と深瀬ですね。深瀬は、何でしたっけ、世界の終わりの
はい、ボー
メン
カルで
バー、
すね。
深瀬さん。はい。
はい。これはすごい話も結構こうオタク心くすぐられるというか、菅田将暉が、将暉さんが漫画家で、深瀬さんが、猟奇的殺人鬼みたいな感じなんですけど、その菅田将暉さんが深瀬さんの犯行現場を見て、これはすごい絵だっていう、その画面的にというか見た目的に。で、それを元に、こう、漫画を描くみたいな感じなんですけど、すごく面白い。で、私、この多分、永井聡監督がすごく好きなんですよ。
本当認
恋
識
は
してな
雨
い
上がり
な。
のようにとか、定位置の国とか、世界から猫が消えたならの方なんですけど、脚本ももちろんなんですけど、これもまた絵作りがうまくて、しかも全然ワンパターンじゃないんですよね。キャラクターで言うと、なんて言うんだろうな、憧れちゃう中二心がすごい満載です。なんかそれこそ、深瀬さんが出てくるシーンって、いつもじゃないんですけど、一人でいるシーンは、なぜかこのピンクのライティングが当たってて、ちょっと片方黒っぽい服っていうか、真っ黒にこう落ちるようなコントラストで、で、ピンクと黒みたいな感じで、ちょっと中二心くすぐられる感じだったりとか、後ろにこうネオンだったりとか、ちょっと中華っぽい背景だったりとか、あとお部屋がすごいピンクのライティングにされてるとか、ちょっとポスターを拡大するだけでも、なんとなく雰囲気見えるかなと思うんですけど、この下の方が。
結構そうですね。ポスターもなんかちょっとサイケデリックな色合いですよね。
そうなんですよ。これはね、すごい。あと、テンポ感がいいです。どの作品も。
僕、永
はい。
井聡監督は、今ちょっと見てみただけだと、
はい。
ジャッジかな？ジャッジ見たかな？
ジャッジもそれこそテンポいいですよね。
ジャッジは、僕の周りでは評判がそんなに良くなかったんですよ。でも、
確かに、この中だと
そんなに評判は良くなかったんだけど、そんな中僕見てみたら、いや、これ、意外といいよっていう感じでした、僕は。
わかります。嬉しい。
CM ディレクター
はい。
の、
そうですね。もともと
話
永井
なんです。
さん。
そうそう。あ、そう、もともと永井さんも CM ディレクターで、
はい。
ソフトバンクのホワイト家族シリーズとか、そういったものを手掛けられてる、あれ？これ、そうなのかな？
そうです、そうです。
そうですね。
ソフトバンクかわかんないけど、そう、CM ディレクターだった方ですね。
が、ジャッジっていうのは CM を作って、そのコンペかなんかに、コンテストかなんかにこう優勝しなきゃいけないっていう話なんですけど、これね、意外と面白かったなとは思ってるんですよね。
嬉しい。
ジャッジの、冒頭で、妻夫木聡さんが主演なんですけど、CM 作ったら、なんだっけな、なんか、狐のどん兵衛かなんかの CM 作ってたら、スポンサーからいろいろ注文が入って、すげえいびつになってくっていう過程とか、で、CM ディレクター出身だから、まあまあまあ、ないことじゃないんでしょ？ないんだろうなっていう感じで見れるっていうか。うん。いや、ジャッジは面白かったです。
いや、嬉しいです。
うん。
そう、やっぱその、多分それもすごく活かされてるというか、
うん。
入りも強いし、絵も強いし、そう、すごく引き込まれますね。しかもその手法がすごく多様というか、そのキャラクターで言ったら、結構そういうサイケデリックな感じなんですけど、世界から猫が消えたならは、すごくこれ、ファンタジーというか、話は全然、こう、ファンタジーじゃないというか、まあ、このあらすじにちょっと書いてあるんですけど、余命わずかな僕に起きた優しい愛の物語って書いてあるんですけど、結構重い話なんですけど、すごく画面はファンタジーなんですよ。しかも CG ゴリゴリ系の。で、これはなんかこう、まあ、ある日、自分の姿をした悪魔に会って、一日生き延びるためには何かを消しなさいと、まあ、言われるんですよ。で、その何かっていうのは、例えば、まあ、向こうからしかも提案されるんですよ。携帯電話とか、あと何があったかな、ちょっと、あと時計とか、そう、映画とか。で、それを消すと、それにまつわる思い出も全部なくなっちゃうって話なんですけど、その電話をなくすって決めた時とかに、こう公衆電話とかが、こう、シュルシュルシュルシュルと空間のどこかにこう吸い込まれて4次元ポケットじゃないですけど、で、その道とか、もう風景がどんどん変わっていっちゃうっていう、結構派手な CG を使っていくんですけど、こうそれが、すごいファンタジーな話なのかなと思ったら、意外とこう結構、まあ、いい意味で深い重さもある話で、これちょっと多分この5年ぐらいで一番泣いた映画だと思いますね。はい。まあ、定
な
位置
るほどさ。
はもうすごいポップで好きなんで、これはなんかライト目に、永井さんを初めて見る人にはすごい定位置はおすすめです。
結構だから何でもできるというか、振り幅は大きい監督ですね。
ですね。確かに。やってるもの見ると。でもそれで言うと、もうちょっとこの辺は好きなものめちゃくちゃ多いんですけど、あれですかね、怪物とかですかね。
怪物ね、怪物見ました、見ました。
うん。ちょっ
す
と前に
げえ
配
いい映
信
画だっ
が。
たな。
いやー、これはちょっと去年映画館で見た中だと、まあ、1か2か、みたいな感じですよね。
そっか。コナミさんも4.0、古典中4.0をつけておりますね。
4.5ぐ
い
らいで
や、
もよかったかもしれない。うん。
これ、いや、僕もでもそうかもしれない。これ、僕見たのが今年じゃないので、まだ僕はフィルマークスにつけてないですけど、僕も4点いくつにはなると思いますね。いやー、これ、そう、怪物はいろいろこう話題になることも、カンヌとかね、話題になることも多かったんで、見た方多いと思うんですけれども。いやー、よかったな
すごいなんかミスディードタイトルって感じじゃないですか。
ー。この監督うまい。この監督うまいっていうか、是枝監督もすごくいい監督だし、うまい監督だし、めちゃめちゃこう、トップランナーになったな、日本のトップランナーになったなという感じはするんですけど、脚本の坂本雄二さん、すごい好きというか、好きっていうほど見れてないんですけど、ただこの人、ただものじゃないなって感じることが多くて、この2人の取り合わせはすごい期待大と思ってたら、もう本当に、期待通りというか、それ以上上行くというか、あとは役者さんもすごいですしね。
いや、役者さんすごかったですよ
すご
ね。
かった。
この子役のお二人が半端なかったです。目の強さがすごすぎました。
是枝監督は子役取るのうまいっていう定評がありますね。万引き家族とかもそうだ
そうで
し。
すね。確かに万引き家族。確かに、確かに。
最近、まあ、昔のももちろんそうなんですけど、近年特にと思うのが、瑛太さん何出てて、何やってもうまいなっていう。何なんだろう、この人のこの、なんか、イケメンなのに気持ち悪い感じ。
そういう役 多いですよね。
多いです。多いですけど、
ハマってるんですよ
ハマ
ね。
りますね。なんかこう、本当になんか何考えてるのかわかんない、うだつの上がらない、こう、感じっていうのが、本当に、イケメン消せる人ですよね。
しかもなんか、本当にエイトさんのすごいなと思うところは、ちょっと誰かわかんないんですよね、出てきたとき。
まあ、取り
怪
方、
物もそうだったんですけど、ミステリーという勿れとかも、まあ、金髪だっていうのもあるんですけど、全然わかんなくて。まあ、これもね、もう、まあ、これ一人一人こう、視点が変わって進行していく映画ですけど、まあ、一番こう客観的視点と主体的視点で印象変わったのはまさにエイタさんの役
そうですよ
だった
ね。
なと私は思いますね。
だから第1幕でお母さんの安藤サクラの視点、で第2幕でこう先生、担任教師の、エータの視点、で第3幕で、まあ、主に子どもたちの視点って感じになるんですけど、やっぱ1、2で全然こう、ものの見方が変わるっていうのがミソで、それで第3幕で、それが子どもたちから、当人から見るとどうだったのかっていう感じになっていくんですけど。いやー、瑛太さんがね、本当にすごくって、あと第2幕の最後で、瑛太さんが初めて感情的なこう叫ぶ芝居をするところがね、すごい良かったんですよね。
しかも、そこまで振り切っても、知ってるエイタさんになってないのが、いやー、もう入ってるなーって感じですよね。
そうです
すごい。い
ね。
や、なんか、やっぱりこう、映画を見てて、まあ、もちろん好きな役者さんがいて、この人素敵だなと思いながら見るのもいいなと思うんですけど、こう、全く誰かわからないというか、先生として見れてたので、自分結構そういうのが好きで、全然こう、実ではないんですけど、安藤サクラさんは私的にも強すぎて、何の作品でも安藤サクラさんって思って見てるんですよ。でも、エイタさんはもう、全然わかってないって言い方も変だけど、もうそれを忘れて見ることが多いですね。
平田さんは最近何でもいいです。何でもいいし、昔で言うと、アヒルとカモのコインロッカーすげえなって思った最初だと思うんですけど、アヒルとカモのコインロッカーは本当すごかった。エータすげえなって思った。多分最初の映画だし。
いやー、一生役者さんやってほしいですね。
いやー、怪物良かったでございます。最近は結構いろいろ、見れると思うので。これはね、ぜひちょっと見ていただきたい。あとね、坂本龍一さんの脚本で、僕結構嬉しかったのが、坂本龍一さんって、ゲームの脚本をやったことがあるんですよ。風のリグレットっていう、絵がないゲームなんですけど、音だけのゲームをセガサターンで昔出してたんですね。
すごいマニアックな
で、僕それすっごい好きで、絵が真っ暗なんですよ。だからゲームやりながらコントローラー握って画面を見てるんだけど、音しかしない。で、柏原隆さんとか、菅野美穂さんとか、篠原涼子さんとか、すごく、
すごいメンツ。
当時、めちゃめちゃなメンツが出てた、ゲームなんですけど、まあ、あんまり話題にはならなかった、マニアックなゲームになっちゃいましたけど、それの監督が坂本龍一さんだったんですね。
ええ、面白い。
で、音声がどんどんこう、ラジオドラマみたいに音声が流れて、ピロリンっていう効果音が鳴ると、十字キーの4方向あるじゃないですか。それを押すと、音声で選択肢が流れるんですよ。左、上、右ってそれぞれ押すと。で、じゃあこの選択肢を選ぶって言ったら、その右を押しながら A ボタンを押すと、その選択肢を選んだことになる、みたいな感じだったんですね。で、選択肢をどんどん選んでいって、お話が分岐するっていう、まあ、いわゆるサウンドノベル的なお話の分岐する感じだったんですけど、そこでもね、台風がめちゃめちゃキーになってたんですよ。この人、
白い。
そう、この人、それ、ちゃんと調べてないのであれですけど、風のリグレットは、だから、セガサターンだから、まだ20世紀だったんじゃないかな、出たのって。1990何年とかだと思うんですけど、あの時から結構、今回の台風と同じような台風の使い方してて、なんかね、それが、あ、坂本龍一の台風だと思って、
ああ、ちょっと嬉しくなっちゃいます
うん、
ね。
やっぱこの人の中で台風ってなんかちょっとあるんだなって思いました。
うーん。なるほど。面白い。なあ。それで言うと。ああ。ちょっとゲーム関連でいくと、さっき、まあ、怪物が去年の映画館で見た中で、1、2で、うんって言ってたと思うんですけど、去年映画館で見て、その1、2で対決自分の中でしてるのが、グランツーリスモですね。
ああ、これ4.5高いっすね。
この映画が、ちょっともう私、本当に衝撃で、
そうですか。僕も見ました、見ました。
見ました。で、私の中で、まあ、一番、こう、自分の中で衝撃が走ったのが、私、アクション映画や車映画は、あんまり見れないジャンルだと思ったんですよ。でも、これ見たら、本当に息も止まるぐらいとか、手に汗を本当に握ってみてて、こっからハマっちゃって、それこそベイビードライバーとか、ワイルドスピードとか、そういうのも見始めて、それぐらい車映画って特に興味の、まあ薄いジャンルだった。人に見ようって言われなければ見なかったジャンルだったんですけど、でもグランツーリスモ自体も、なんで見たかっていうと、まあ普通に映画館に行って CM がやってたから、おお、なんかやってる CM 面白そう、見てみようって言ってみたら、あ、なんグランツーリスモってゲームなんだ、みたいな、本当に何にも知らない状態で見に行って、これ面白かったですね、私的には。
いや、グランツーリスモは、僕はグランツーリスモもちろん、ゲームでは知ってて、で、グランツーリスモが映画化って聞いて、別にね、ゲーム自体はストーリーがあるゲームじゃ全くないんですよ。普通にレースをやって、お金稼いで、もうちょっといい車を買って、で、またレースをやって、お金稼いでっていう、ストーリーがあるタイプの、登場人物もいないし、っていうだけのゲームなんで映画かと思ったんですけど、そのグランツーリスモを通じて、プロレーサーになった実在の人の、まあ、半分伝記みたいな、まあ、ちょっといろいろ映画用に変えたところはすごくいっぱいあるみたいですけど、なんかそういう映画にしたって聞いて、ああ、そういう感じで来るんだと思って、で、グランツーリスモは、僕的にはそんなに突出した何かがある映画じゃなかったんですね。なかったんだけど、すげえ面白いので、レース映画ってつまんなく撮りようがないんだなってちょっと思ったっていう。レース映画はね、もう何撮ってもやっぱ面白いんだなっていう感じがしました。
確かに、私のこれの一番の感動ポイントは、本当にあった話っていうところで、しかももう内容がとんでもなくクレイジーなんですよ。まあ、そのグランツーリスモはその実際にあるレースとかをすごい、レースとか車をすごい細かく再現してるから、そのゲームの上手い人たちは、まあ、プロにできるんじゃないかっていう話から始まって、まあ、当然この映画の中でも出てくるんですけど、まあ、すごいその速い車って G っていうのがかかるから、体が吹っ飛んじゃうよみたいな、なんかそんな引きこもりのゲーマーたちには無理だみたいな話なんですけど、もう、やっちゃい日産ってこういうことなんだみたいな。やばいなみたいな。マジでクレイジーじゃん、日産みたいな。それがもうなんか、すごいこう、夢があるというか、結構その、ビジネス的目線でも、すごく面白いなって思いましたね。そこが結構でかいかもです。こう、スタートの入りとして。
あ、でも、グランツーリスモが面白かったのであれば、フォード VS フェラーリってご覧になりました？
お、見てないです。なんか下に出てきますね、おすすめです。
あ、本当に？ フォード
はい。
VS フェラーリが最近見たレース、近年数年見たレース映画の中では一番よくできてます。あれが一番
わあ、見ます。
面白
ええー、嬉しい。お、し
い。
かもめちゃくちゃ、ネットフリーでも、ディズニープラスでも見れます。
結構ね、最近全然何でも見れると思います。僕は iTunes で買いましたね。
おー、すごい。それは見なきゃ。
フォード VS フェラーリ、ぜひぜひ。
ああ、見ます。おう、嬉しい。
とかなんとか話してる間に結構30何分経ってしまいましたので、結構すぐ時間が来てしまいますね。
ですね。
もうペースアップですね。
メーサーアップですね。
はい。 じゃあ、一旦ちょっと、ここら辺で一旦配信切らしていただきまして、また続けて次回配信分も撮っていきたいと思います。それでは、一旦おやすみなさい。
おやすみなさい。